6月6日木曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。先ほど飛び込んできた電車のニュースですが、横浜市営地下鉄ブルーライン、5時23分下飯田駅で起きた脱線の影響で、湘南台とあざみ野の間の全線で現在運転を見合わせています。運転再開の見込み今のところ立っていないということです。ご利用の方はご注意ください。先ほどね、上柳さんの朝ぼら系の中で、メールを読んでましたけれども、同じ方、宗52さん、この番組にもメールくださっていて、湘南台からあざみ野行きの始発の地下鉄、下飯田駅発車の後、ガガガガガガーと、ものすごい音がして止まりました。脱線のようです。これ、5時33分にメールいただいたんですが、もうすぐ車両から避難が始まるようです。火災や怪我人はない模様というふうにいただいております。下飯田駅、これ湘南台の隣の駅でして、まあ、ここから横浜市をぐるっと回るようにして、関内だとか横浜だとかを通って、あざみ野まで行くという、その始発の電車が脱線事故をどうやら起こしたということであります。で、この、横浜市営地下鉄のブルーラインという電車なんですけれども、普通電車ってイメージでは頭の上というか屋根の上にあるね、はい、架線から電気を取るっていうシステムが一般的なんですが、はい、この横浜市営地下鉄のブルーラインというのはちょっと変わっていて、銀座線とか丸の内線と一緒なんですが、横にある第三機場と呼ばれるところから電気を取ってるんですよ、うん、でこれが脱線事故を起こした時どうなるかって、これ一般的な話なんですけど、すごく時間かかります、
はい、
再開まで相当時間かかると思った方がいいと思います。というのは横に電気流れてるわけですよ、だから脱線しちゃってそれを線路に戻すときに一旦その電気流れてるのを電気止めるだけじゃなくって、撤去しないと、
撤去までしなきゃいけないんですか。
そう、第三機場を撤去しないとジャッキアップして戻すっていう作業ができづらいんですね。でこれ実際に例があって、去年6月に大阪の北部で地震がありました、
はい、
であの時大阪の電車全部止まったんですけれども、ちょいちょい再開してたんですが、一番最後まで時間がかかったのが同じ第三機場の終電方式、電気を集める方式を使っている地下鉄御堂筋線だったんですね、うん、で地下なんだから地震の影響ほとんどないじゃないかと思うんだけど、地上部分で第三機場がずれて落っこったりなんかして、そこ直すのにすごい時間かかったっていうのがあるんですよ。で、ことほど幸いに、まあ、第三機場って直すのに時間かかるんですね。なんか起こった時に。で、今回もおそらくですね、今、まだ確定的なことは何も言えないんですけれども、うん、まあ、脱線が事故が起こったぞということは、もうすでに認めて、横浜市営地下鉄を認めてますんで、で、そうすると今から復旧作業かかって、でひょっとしたら途中の駅からで折り返し運転はできるかもしれないんですが、この下飯田駅周辺のご利用の方、今日はちょっと時間かかるぞと思ってですね、早めに、お支度をして出るなりした方がいいかもしれません。今のところはブルーラインは全線で運転を見合わせと、湘南台とあざみ野の駅間全線で運転見合わせとなっております、ご利用の方どうぞご注意ください。また最新の情報など入り次第お伝えしてまいります。この後8時まで生放送です。 OK コージーアップ。さ あ最新ニュースピックアップいたします。スタジオには長官各紙が入ってまいりましたが、今日はですね、長官の紙面バラバラという感じです。朝日新聞はコンビニ、公正取引委員会調査へということで、まあ、脱24時間をめぐる実態について乗り出す調査に乗り出す方針を固めたというふうに朝日新聞は報じております。まあ、24時間からのこの営業時間の短縮であるとか、あるいは売れ残りそうな消費源が近づいた、食べ物の値引き販売、それから本部を通さない商品の仕入れなどについて、まあ、規定だとかで結構こう、まあ、オーナーたちから見ると制限がきついという部分が、あるんじゃないかということで、こう調査に乗り出すというところですね。まあ、いろいろここのところコンビニの特に24時間営業については議論がなされておりますけれども、まあ、これやっぱりここに来たかという感じですね。まあ、コンビニの オーナーというか、まあフランチャイズの側とそして、会社側、との間で、まあ、US 敵地位の乱用というふうに呼ばれる、まあ、力の強い方が弱い方というか、個々のお店を縛ってしまうというようなところがあるのかどうなのかと、ここが乗り出してくるとなるとちょっと事態が動くぞという感じもあります。それから読売新聞は巨大 IT 摘発で、G7 が連携というニュースです。まあこれ巨大 IT GAFA とも呼ばれます Google、Apple、Facebook、Amazon というような、その企業たちの市場支配に関して、今まではヨーロッパは個人情報の保護などの観点から結構縛りをしようと、で日本もそれに、まあ、ある意味足並みを少し揃えるような感じもあったんですが、アメリカはどちらかというとやっぱり Google や Apple、Amazon、Facebook その辺の企業が出てきたところでもあるということもあるので、ちょっとと規制には慎重であったんですけれども、まあ、今回アメリカもそれに乗ってくるというようなことで、独占禁止法当局が参入妨害に対して G7 連携してやっていこうということで、これについて8月にフランスでサミットが開かれるんで、そこでの首脳宣言に反映される見通しというふうになっております。それから今ニュースが入ってきました。先ほどもお伝えした地下鉄ブルーラインの脱線事故についてですが、あざみ野と湘南台の間全線で運転を見合わせております。で再開見込みは今のところ立っていないと。そして JR 線、東急線、京浜急行線、相鉄線、港未来線、小田急線各線で振り替え輸送を実施しているということです。ご利用の方どうぞご注意ください。各線で振り替え輸送を行っているということであります。そして新聞の朝刊に戻りましょう。一つ気になったニュースとしてはですね、毎日新聞、陸上イージス調査ミスということが出てきました。候補地選定で防衛省が、調査ミスがあったということで、これ陸上型イージス、イージスアショアというシステムなんですけど、これが秋田とそれから山口に、候補を絞って今置くべく交渉しているという真っ最中なんですが、その秋田の方の候補地選定で、荒谷演習場という陸上自衛隊の施設を、まあ、東日本では唯一の敵地、まあ、唯一これが理にかなったところなんですという説明をして、でその時にこの秋田県の周りでですね、いくつか他の候補もあったんだけど、ここもダメ、あそこもダメ、ここもダメっていうふうにデータを使ってこう説明して、でやっぱりこの荒谷演習場しかないんですよ、秋田県の皆さんお願いしますというふうにですね、陸上でごめんなさい、防衛省つまり背広組の方がですね、これ説明をしに行ったわけですよ。でところがそのデータに誤りがあって、例えば山が目の前にあってレーダーがこれで遮蔽されちゃうんですよっていう説明したんだけど、その山の高さが、実際よりも相当高く見積もられていたとかですね、まあ、実際の高さとこれ図だけで見ると3倍ぐらい違うぞっていうようなことになってしまっていて、まあ、これ縮尺を解釈ミスしたんだというふうに、自衛隊、防衛省側は説明をしているんですけれども、まあこれ背広の説明ミスっていうところで言うと、この間もですね、南西諸島で、まあ、普通の物資を置くところですよっていうところ、まあ、弾薬庫という書き方をしなかったんですが、まあ実際は弾薬が運び込まれてるじゃないかっていうふうに、こう、批判が来て、で、でも背広はそう説明しちゃったからさっていう風に現場に行って、で現場の陸上自衛隊がしょうがないから、じゃあこれ弾薬を持ち帰りますって言って、弾薬のない駐屯地ができてしまうみたいなですね、ことになっていて、これ毎回現場が流されるんですね、こういうことが起こって。で今回のこの件も、まあ、背広の側の説明ミスというかデータのミスだということなんですが、防衛省自衛隊これ一体となって批判を浴びてしまうということになってしまうので、いい加減これは現場の人たちはまあ怒ってんだろうなという感じが非常にあります。まあいずれにせよですね、きちんとしたデータを出した上で、ただイージスアショアというシステム、まあこれミサイル防衛システムですから、決してその 他の国を攻撃するためにあるものでもないし、他の国を攻撃するような能力があるものではないと。で、まあ、レーダーの電磁波の体への影響とかそういうようなことも、まあ、いろいろ言われてますけれども、一つ一つちゃんとしたデータを出して、説明をしていくと。そしてご理解、ご納得をいただくということに尽きるんじゃないかと。まあ、これに関してはですね、防衛省何やってんだと言われても、全く、申し訳はできないんじゃないかなと、残念なニュースだと思っております。ご意見お待ちしております。 COZY@1242.com です。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースに対してのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。取り上げるニュースですが、まずは成長戦略の素案、昨日提示されました。70歳までの就業機会の確保などがメニューとして並んでおります。それからいわゆる元徴用工問題で日韓局長級協議をしました。ただ仲裁委員会について協議平行線に終わったということです。それからトランプ政権の移民問題でメキシコの関税をめぐって、アメリカとメキシコ両国の閣僚が協議をするというニュースが入ってきております。それから国有林野管理経営法の改正案、昨日成立しました。これについても飯田さんに伺っていきます。そして老後資金に2000万円の蓄えが必要と、金融庁報告書について野党が批判をしているというニュースです。ご意見お待ちしております。メール、ツイッター、こちらです。
メールアドレスはcozy@1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。cozy@1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。ニュースに対してご意見、メールやツイッターでいろいろいただいております。毎日新聞今日一面トップで伝えてましたけれども、まあ、陸上イージスの調査ミスについて、まあ、現場が、泣くことになってしまうというような話しましたけれども、じゅんちゃんさんツイッターです。無理に営業が仕事を取ってきて現場の SE が泣くパターン、これね、まああるあるだよねっていうところで、そんな細かいところまで決めてこられちゃうところ、もう作りようがねえんだけどなみたいな話が、お宅にもあるでしょう、うちにもあるんですよ。ご意見お待ちしてます。メール COZY@1242.com です。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
飯田さん、本が出たと。はい、こちらは PHP から、はい、日本史に学ぶマネーの論理という、こう面白いですね。
いや、ありがとうございます。
僕もちょっと読みました。
意外とこういった大きいシステムが動くときって、
はい、
あんまりここ10年とか20年のデータで見るよりは、うんうんうん、少し長い歴史を見た方が、
はい、
まあ、先読みがしやすいということがあると思うんですね。
うん、
で、さらに、まあ、歴史を見ると、
はい、
もうマネー、貨幣というもの自体がなかった時代とか、
うんうんうんうん、
またはマネーだったものがマネーじゃなくなっちゃう、
はい、
とか、そういったことがある、そういう状況を考えることで、結局お金って何なんだろうっていう、根本的な問題を考えるきっかけになるんじゃないかと。ですから、まあ、いつもでしたら数字のデータなんですけれども、はい、今回は歴史というデータから考えてみたいと思います。
後ほどですね、この本のプレゼントがありますんで、はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
新生活のスタート、準備はどのくらい進みましたか？見落としがちなのが睡眠環境。スタンフォード式最高の睡眠のメソッドをもとに誕生したブレインスリープピローは 90% 以上が空気層でできた熱をこもらせない通気性と、眠るたびに一人一人の頭の大きさや寝方に合っていくパーソナルフィットで、あなたの睡眠をサポートします。新しい一歩を踏み出すあなたに快適な睡眠を、ブレインスリープ。
6月6日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします、はい。さあ、まず電車の情報が入ってます。
はい、横浜市営地下鉄ブルーラインは5時23分に下飯田駅で起きた脱線の影響で、湘南台とあざみ野駅の間の全線で現在運転を見合わせています。横浜市営地下鉄によりますと、運転再開の見込みは立っていないということです。ご利用の方はご注意ください。
電車の情報はまた最新情報入り次第お伝えしてまいります。それでは最初のニュース、こちらです。政府が70歳までの就業機会確保など新たな成長戦略の素案を提示。政府は昨日行われた未来投資会議の中で新たな成長戦略の素案を示しました。素案は全世代型の社会保障と地方対策、先端技術の活用の3つで、全世代型の社会保障改革では少子高齢化で働き手が減る中、希望する人が70歳まで働き続ける環境を整える方針です。今月下旬の閣議決定を目指して、そして来年の通常国会に提出し実現していくというところ、まあ、この70までの就業機会というところが結構見出しになってますね。
はい、で、実際ですね、はい、産業構造がだいぶ今もう変わってきてしまっているので、かつてであればやはり、まあ、60代になると、はい、まあ、あまり働けなくなるとか仕事の能力が落ちるというふうに言われてたんですけれども、
はい、
今仕事、まあ、一部の仕事は別ですけれども、うん、そんなに体力必要ですかと。
ああ、まあ確かにデスクワークとかだと。
そうですね。
うん、
あと工場でも、はい、その長時間立ってる能力じゃなくて、しっかりとメンテナンスできるとか、
はい、
細かい作業とか改善の方法を知ってるとかっていう、まあ、人脈、経験、うん、勘みたいな、そういったところの方が仕事で重要になっていると、企業側としても60代、そして60代後半、十分戦力として期待してるんですよね。
はい。
で、ただですね、
ただ、
それを阻んでる大きな問題が年功賃金なんです。年功賃金っていうのは、若いうちは賃金を低く抑える代わりに、
はい、
だんだん勤続年数が上がってきたときに大きく給料を引き上げる、
うんうんうん、
そうすると定年間際にはその人の生産性よりかなり高い給料を受け取っちゃってるんですよね。
つ
まり若い時の貯金を取り戻してるわけです。
はい。
で、そうすると60歳以降継続雇用するときには一回切って、
はい、
その人の今の生産性のところまで給料を下げなきゃいけない。この崖がですね、
はい、
大きな継続就業の、まあ、なんと言いますか、障害になってる。というのも、もう、なんていうか、働いてる側としても、
はい、
別に自分の能力がね、60歳になった日に、とか65歳になった日に、ストンと落ちるわけじゃないじゃないですか。
確かにそうですね。
なんだよと、なんで給料だけ急に下がるんだよって言って、やっぱり働き続ける意思をくじいてしまうんですね。で、今回のこういった、まあ、案というのが出たことを受けて、
はい、
会社側対応を求められていて、どうやってこの崖をなくすのか、
はい、
つまりかなり早い段階から賃金の上昇をあまりフラット急にしないでなだらかにしておいて、
はい、
60歳とかまたは65歳でストンと落ちるっていうのを防いでいく、これが一つですよね。
おお、じゃあ若い人たちに関しては少し上乗せになる、今よりはっていう可能性がある。
そうですね、本当に若い20代とかについて上乗せして、逆に30代40代あまり上がらず、でその代わり60過ぎても落ちないっていう、まあそういう形の賃金上昇カーブというのに徐々に変わっていってほしいという、まあ一つ要望でもあると思うんですけれども、今回まあ成長戦略と言いながら、やはりこの社会保障の問題注目されてます。
はい。
よく社会保障の問題は、団塊の世代がご高齢になられているので大変だというふうに言われがちなんですけれども、実は団塊の世代より問題なのは団塊ジュニア世代なんですよね。なぜかというと、団塊の世代は 下に働き盛りの団塊ジュニアがいるので、苦しいですよ、厳しいけど、はい、なんとか持っちゃうんです。本当にやばいのは、はい、私のような、1970年代生まれ。
確かに、まあ結構人数は多い。そして今、氷河期世代とちょうど被っちゃったりなんかして。
そうなんですよ。
あんまり就業できてなかったりする。
で、次の成長戦略はこの団塊ジュニア世代の問題、それ課題をどうやって解決していくかになると思います。
まずは、政府が昨日の未来投資会議の中で示した成長戦略の素案についてでした。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。いわゆる元徴用工問題、仲裁委員会の設置をめぐり日韓局長級が協議。いわゆる徴用工の問題をめぐって昨日外務省の金杉憲治アジア大洋州局長と韓国外務省のキム・ジョンハンアジア大洋局長が太平洋局長が会談しました。協議では1965年の日韓請求権協定に基づく仲裁委員会の設置を重ねて要請している日本側に対し、韓国側は慎重に検討すると応じず、協議は平行線に終わりました。まあ、回答迫ったんですけれども、結局、はい、まあ、お茶をね、言語左右してというところですかね。うん、
まあ、もともと、この、仲裁委員会って規定としては存在するけれども、
はい、
今まで一度も設置されたことないんですよね。うんうん、で、さらにこの設置を拒んだとしても、それに対して、はい、何らかの、まあ、罰則規定のようなものがあるわけではないので、うん、
はい、
これなかなか応じるとは考えづらい状況だと思います。
うん、
で、この徴用工に関する問題というのは、
はい、
かつて、と言いますか、少なくとも2010年頃まではですね、
うん、
こういった形で議論されることあまりなかったんですね。
はい、
なぜかというと、もう、この徴用工に対する賃金の問題っていうのは、すで、
うん、
に、保証済みであると、
はい、
まあ、基本条約の中で、まあ、3億ドルだったかな、はい、支払っている中に含まれていて、日本は韓国政府に支払い、で韓国政府がその原資を使ってお金を使って国内での保証を行うっていうスキームになっていましたので、
はい、
これについて、まあ、今からひっくり返されたらもちろん日本としては困るわけですね。で、歴代の韓国政権、まあ、少なくともイ・ミョンバク政権までは明確にこの、まあ、国際的な協定の遵守というのに、
はい、
まあ、乗っ取ってきたわけなんですけれども、
うん、
ここに来て、急にこういった問題というのが、まあ、取り沙汰されるようになる大きな理由、
う
ん、これ2つあると思っています。一つは韓国にとっての、
はい、
日本経済の、つまり韓国経済にとっての日本のプレゼンスというのが落ちてきている、う
ん、
かつてであれば、まあ、そもそもこの徴用工の保障問題というのは、
はい、
国際法的にもあまり、まあ、筋の通った話ではないと、
うん、
それを無理やり押し通してまで日本との関係性、特に経済的な利益を損なう意味はないというふうに考えていたので、
はい、
これまでは、まあ、抑えられてきた。
うん、
で、そしてもう一つは、これは、まあ、ムン・ジェイン政権になってから明確になってきたのが、
はい、
今度は韓国外交にとっての日本の位置づけ、というのが変わってきた。どちらかというと韓国は、
はい、
まあ、かつては、日米同盟、
はい、
そして米韓同盟という確固たる同盟関係の中の、まあ、一プレイヤーとして、まあ、簡単に言うと明確にアメリカ側の立場で、まあ、外交をしていたのに対して、
はい、
現政権になってから米中の間で、
うん、
まあ、振り子というか、
はい、
まあ、悪い言い方をするとどっちつかずな、良い言い方をするとその仲立ち、仲介役になろうという外交方針になってきたので、
うん、
そうすると明確に米国寄りの姿勢で外交を行っている日本とは、
はい、
まあ、 全ての利害を共有するわけではなくなってしまった。こういったところに注目していかないと、こういった歴史問題ってすぐどっちが本当は正しかったのかっていう議論になりがちですが、まあそれはそれ大切なんですよ。ですけれども、むしろ外交の問題を考えるときはには、なぜ今までは言ってこなかったことを言ってくるようになったのか、
はい、
っていうところから考える必要があるんじゃないんでしょうか。
まあこれね、アメリカは結構心配をしているというか、まあいろんなところでやっぱそのね、まあ海上自衛隊と向こうの海軍と、はい、まあアメリカ軍で一緒に演習をしようよと誘ってみたりとか、ただ結構アメリカももう手空いてるっていう感じですよね。
で、そうですね。で、やはりですね、韓国の外交方針自体も変わってる証拠だと思いますよね。
では続いて2つ目、こちらのニュースです。トランプ政権の移民問題でのメキシコ関税をめぐり両国の閣僚が協議。不法移民対策が不十分だとの理由でアメリカのトランプ大統領が表明したメキシコへの関税をめぐって、アメリカとメキシコの両政府は3日ワシントンで閣僚級協議を始めました。またこれを受けてメキシコのロペスオブラドール大統領は4日、来週の期限までに両国が関税発動を回避する方法を見つけ出せると確信しているとメキシコ市での記者会見で述べました。協議は10日を予定する関税発動の期日まで続ける意向です、
はい、
まああと4日しかないってことですね、うん、
もうマーケットは関税発動をもう織り込み済みで動いてます、う
ん、お
ー、で、というのもですね、まあここから4日間でトランプ大統領が突然本意する、はい、うん、つまり意思を変えるっていうのは、まあちょっとこれ過去の例から考えても難しいですよね。で、これがまあ単純な予想なんですが、
はい、
で、それに対する見解としては、これ非常にまずいことを実はアメリカしようとしていると。
まずいこと？
はい。こういった貿易に対する規制っていうのは、
はい、
例えば国際的な協約に違反した、まあ、それが本当かどうかは分かりませんよ。でも少なくとも建前は、はい、例えば、うん、まあかつての中東各国であり、今であればイランのように、核合意であったり、安全保障上の合意に反したという理由、
はい、
であったり、例えば、まあ不当なダンピングをしている。つまり、経済において不正を行ったから経済で、まあ、報復します、
はい。
こういった、まあ筋の通った、本当かどうかは分からないんですけれども、少なくとも理屈は通っている、
はい、
まあ、関税発動なんですけれども、
うん、
今回の場合は、不法移民対策が不十分。
はい、
どう不十分なのか、まず分からず、
はい、
さらに言うと、まあ、移民対策という、ある意味で言うと、メキシコの国内政策にも、うん、はい、かなり密接に関わってくることに注文をつけ、
うん、
で、それに対して意に沿わないメキシコの行動に対して、
はい、
まあ、ある意味で言うと経済制裁を加えようっていう話なので、非常にですね、アメリカとの取引というのの危険性みたいなのを感じさせてしまうんですよね。う
ん、
これ経済的な影響も結構大きいです。結構どころじゃなく大きいです。はい、というのもですね、
うん、
まあ、アメリカの、まあ、生産業、製造業というのは、基本的にカナダ、メキシコ、アメリカの間で国境を行ったり来たりしながら行われるもんなんですよね。
はい。
例えば部品は、うん、まあメキシコ側で作っていて、で、組み立ての一部をアメリカでやって、最後のちょっとした、塗装みたいなのまたメキシコでとか、それに途中カナダ絡んだりとかっていう、もともと三国一体で製造業のサプライチェーン出来上がってるので、
はい。
それメキシコだけ切断する、まあ、5% 関税かけるとか、今後 25%、
はい、
そうなってしまうと、例えば日系の企業、日系の自動車メーカーも、まあ、そういった三国展開してるわけです、うん、で、その展開を、まあ、損なわれてしまうわけですよね、
はい、
そうするとサプライチェーンマネジメント、つまりどこで作りどう運ぶのかっていう戦略を、
うん、
もしかしたら企業によって全面見直しせざるを得ないかもしれないとかやってると、そのうち、
はい、
いや生産拠点としてアメリカって良くないじゃないってなってしまう可能性もある、
はい、
これはもう多くの方指摘されているところですけれども、 トランプ大統領がやってることって結構自分で自分の首絞めてるんじゃないかなと。
お
実際ですね、今回の場合は、
はい、
まあ、ライトハイザ ー通商代表部代表、あとムニューシン、これ財務長官ですね。
はい。
共にもう反対してるんですよね。
いくらなんでもそれは、ちょっと理由が。
そう、理由が立たないんですよ。
はい。
例えば、対中関税の方は、うんうんうん、ある意味ある程度の理屈が立つっていうのと、
まあ、中国側の不正行為があるじゃないかっていうところが理由になってるから、うん、理屈が立つってことですね。
中国側としてはもちろんそれは間違いであるっていうわけなんですけれども。
まあ、向こうは向こうで。
はい。理屈としては通って、ってるわけなんですよね。
これ結局だから関税を武器にして内政干渉しようとしてるのかって言われた時に、
その通りです。
そうですよね。で、しかも、ってことはメキシコじゃなくて明日は我が身っていう国がいっぱい出てきちゃうと。
そうなんです、そうなんです。で、さらに企業側としては、それをやるとアメリカを絡めたサプライチェーンを作ると怖いなって思われちゃうんですよ、ね。
いきなり関税上げられちゃうぞ。これ結局利益を圧迫するぞっていうことになると。
そうなんですよね。で、まさに今アメリカ、メキシコ、カナダ間の新協定、
はい、
つまりナフタに代わる協定というのを、まあ、批准をめぐって議論が続いているのに、ちょっとそれ立ち消えになっちゃいますよね。
ああ、そっか、批准されてないからまだ実はあれも発行完全にしてない
そうなんです。
ほうほう、そうか、それに絡んで、しかもこの時期株主総会とかだと株主からこれアメリカなんてリスクの高いところに置いとくなっていうことが出て
きてる。そうなんですよ。これ非常に問題ですよね。メキシコ側もちょっと対応に苦慮しているようです。
この時間経済学者飯田康之さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。
新生活のスタート、準備はどのくらい進みましたか？見落としがちなのが睡眠環境。スタンフォード式最高の睡眠のメソッドをもとに誕生したブレインスリープピローは、 90% 以上が空気層でできた熱をこもらせない通気性と、眠るたびに一人一人の頭の大きさや寝方に合っていくパーソナルフィットで、あなたの睡眠をサポートします。新しい一歩を踏み出すあなたに快適な睡眠を、ブレインスリープ。
7時28分になるところです。今朝のコメンテーター経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。改正国有林野管理経営法。全国の国有林を最長50年間大規模に伐採販売する権利を民間の業者に与える改正国有林野管理経営法が昨日の参院本会議で可決成立しました。安倍政権は規模の拡大を目指す林業経営者に権利を与え支援する方針で、来年の4月から施行されます。まあ、これ反対する野党はなんか山が荒れるみたいなことを言ったりすることもあります、
ね。それは非常に現在の林業とか林の状況について、まあ、理解が足りないんだと思いますね。で、この国有林野、管理経営法、法律の名前本当長いんですけれども、ね、これ規制改革推進会議の中でも、
はい、
ずっと議論してきたもので、昨年は、
はい、
森林経営管理法という、法律がありました、はい。これどういうのかっていうと、うん、民間の民有林をどうやって活用するか。
はい。
で、今回のは国有林をどうやって
活用するか。
活用するか。で、前提として、林ってただ掘っておけば、なんとなく木が育って、木を取らなければずっとそこにある木は利用可能なわけじゃないんですね。
はい。
で、まあ、結局、特に伐採もせず何もしなければ、うんうん、どんどん林って荒れていくんです。
はい。
で、特に日本の場合、今、大きな問題でありチャンスなのが、うん、昭和の大植林。
はい。
その植林事業で、植えた木がですね、まさに種伐木って言うんですけれども、一番価値が高い時期なんですよ。
ああ、いい具合に育ってきてると。
そうなんです。
今まさに。
これ、あと20年すると、
はい、
今度は、老木になってしまうので。
ああ、利用価値がなくなっちゃう。
そうなんです。
うん、
で、また、そのもっと大きな木に育てようと思ったら、
はい、
さらに間伐したり、ちゃんとメンテナンスしなきゃいけないんですね。
はい。
で、まさに種伐期を迎えている森林をどう使うかっていうんですけれども、昨年の法律、必要だったのは、 やる気がないというか、まあ、もうほとんど所有してるけど、そもそも住んでないとか、
はい、
そういう人の林をどうやって活用していくか。で、今回の場合は、
はい、
まず、ポイントは、期間を、まあ、10年。で、まあ、最大50年なんですけれども、長い期間民間に委託することで、はい、例えば民間業者、今までだと1年とかの単位だと、実際にすぐ行ってすぐ取れるところの木以外は、
はい、
まあ、興味ないですよね。
ええ、
たった1年のために、まあ、路網って言うんですけれども、その、木を切り出して運ぶ道をつけたりしないですよね。
ああ、そうか、そうか。そういうのも必要なんですもんね。
ですから、これまでの1年のスキームだと、本当にもう、めちゃくちゃ条件がいいところしか、
はい。
伐採
入らない。
そう、管理しなかったんですよ。一方で、10年となると、じゃあ10年でいろいろ整備したりして、ここまで、伐採できるなと。
あ、広い範囲で。
そうですね。
で、その間に育てることだってできるわけですもんね。
そうなんです。で、そういったスキームで、まあ、すごい昭和の大職人の大きな財産っていうのを生かしていかなきゃならない。ただ、一番の懸念は、はい、じゃあ切った後ちゃんと再造林してくれるんだろうな。つまり職人してくれるんだろうなと。
ああ、なるほど。
で、これは、再造林。の一体化を申し入れっていうんですけれども、はい、これはここから林野庁がどういうふうなスキームで指示を出していくか、省令等を出していくか、まあ、そういったオペレーションの部分に関わってくる課題だと思いますね。
はい、今日のキーワード改正国有林野管理経営法でした。ニュースについてメールツイッターたくさんいただいております。成長戦略の話で、
はい、
まあ、70歳まで雇用を確保する努力義務を、ね、課すみたいな話ですけれども、それについて長友のお父さんツイッターです。希望者が70まで働けるようにするはいいんだが、しかし氷河期世代やそれより若い世代が割を食うみたいな結果になるならごめんなんだよなと、
はい、
いただきました。
それもあってですね、やっぱりちゃんと人手不足を維持する金融政策、まあ、マクロ経済政策を維持することは必要ですよね。いつでも人手不足だからこそ労働者の権利とか、
はい、
待遇っていうのが良くなっていく。
で、
そしてもう一つはですね、この問題、はい、深刻にならざるを得ないのは、60代の生産性が本当に今高いんですよね。そうすると、いわゆる、まあ、あまり若い時に技術、技能、蓄積していない就職氷河期世代とかで職に恵まれなかった人と60代だと、これ明確に60代を雇いたいっていう会社が多い状況なんですよ。で、別にいや60代の能力が高いのはいいことなんですけれども、ある意味高すぎることっていうのもちょっとその若年雇用の障害になってる場合もありますね。
はい、時刻7時43分になるところです。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。飯田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まずはですね、ここで、今日のコメンテーター飯田康之さんからプレゼントのお知らせです。
PHP 研究所から5月30日に発売されたばかりの飯田康之さんの著書、日本史に学ぶマネーの論理をプレゼントします。
ね、先ほど出演される一番最初のところで少しだけお話しいただきましたけど、はい、これ日本史に学ぶと、もう古代まで遡って、そこからその日本の、まあ、貨幣というか、
うん、
マネーの歴史などを紐解いていく。
そうですね。そして別に私歴史家ではないので、
はい、
歴史そのものを解釈するんではなくて、
うん、
歴史という例からそもそもマネーとかお金って何なんだっけと、
はい、
いうのを考え直す本というのが固い紹介で、もう一つは私がこれね、
はい、
貨幣史好きなんですよ。
好きなんですか。
で、面白いネタをたくさん、紹介したいと。で、そしてそれを楽しみたいと、はい、例えば和銅開珎って銀線と銅線が出てるんですけれども、
ええええ、そうなんですね、
銀線と銅線交換レートって何対何だったんだろう。
お、
普通は銀のが貴重だと思いますよね。
そうなんですよね、
ええ、
でもそうじゃないっていう説もあったり。
ほー。
で、またですね、鎌倉時代から戦国時代にかけて、うんうん、大工さんの賃金って、うん、なぜか1日100文、まあ、銭100枚ってことですよね。
はい。
と、なぜか決まっちゃって動かなかったとか。 へー。それなんでなんですかと。あとはもう一つはよくマネーって物々交換が発展して進歩して貨幣が生まれ、
はい、
貨幣の持ち運びを便利にするためにお札とか紙幣とか為替が生まれ、
はい、
これね多分全部嘘なので。
そうなんですか。よくほらあの財産の財の字は貝がついてると、昔は貝がお金だったからだみたいな言うじゃないですか、
ね、多分ね間違えてんじゃないかなと思うんですよね。
は
どちらかというと、うん、例えば贈り物をしたと、
はい、
そうすると贈り物されるとちょっとなんかその返してあげなきゃなみたいに思ったりするじゃないですか。
うん、
こういった負債感、こういうのが実はあの、貨幣の一番の元なんじゃないかなっていう仮説等々にも触れながら、いろいろなまあ面白い話というのを、結構ね日本のマネーってすごい先進的だったり、一方でめちゃくちゃガラパゴス的だったり、ちょっと面白いんですよね。そういうのを楽しむ本としても読んでいただければと思います。
なるほど。今日はこちらの本を5人の方にプレゼントをいただきました。しかもサイン入りでございます。
あ、すいません恐縮です。
ご希望の方はメールアドレス cozy@1242.com cozy@1242.com までお送りください。本のプレゼント希望と書いてお送りください。今日の夕方5時まで受付します。なお当選者発表は発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。
はい、すでにツイッターに上げてますんで、はい、ぜひお寄せいただければと思います。メールでお寄せください。まずは本のプレゼントについてでした。それでは続いてここだけニューススクープアップに参りましょう。この時間最後のニュースをスクープアップ。老後資金に2000万円の蓄えが必要、金融庁の報告に野党が批判追及。金融庁が3日にまとめた年金だけでは老後の資金を賄えず、95歳まで生きるには夫婦で2000万の蓄えが必要になるという報告を受けまして、麻生副総理兼財務大臣も資産形成の重要性を強調しました。これに対して立憲民主党の辻元清美国対委員長は昨日、人生100年時代に国民一人一人が勝手にやれという責任放棄宣言だと強く与党を批判しております。まあ、これ3日に行われた金融審議会の市場ワーキンググループの報告書の案としてこれ出されたものだそうですが、う
ん、はい、まあこれは正直金融庁の役人が下手くそなプレゼン資料作りやがってっていう話なんですよね。
ほうほうほう。
まずですね、うん、この2000万円の蓄えが必要になる、これ根拠がですね、はい、家計調査という調査です、
はい、
高齢者の方の、うん、月々のいいですか、平均
平均
収入、
うん、
これがだいたい21万、
はい、
平均支出が26万、
はい、
5万円足りないと。
うーん、
だからそれを、まあ、平均余命で計算すると2000万円必要です、
はい、
って言うんですけど、うん、これ、投資とかあの証券会社とか、あ、まあ、例えばワンルーム、あのマンション投資とかの、
はい、
投資勧誘の時の土定番なんですよね、この数字。
土定番。
でもよくよく考えてみてください、
はい、
実際に今の高齢者の方が21万の収入なのに26万の収入、うん、あ、26万使ってる、なぜですか。それは貯金があるからでしょ。
うんうんうんうん、
貯金なかったら21万しか収入なかったら21万しか使えないんですから。
ない袖は触れぬですね。
そうそうそう、うん、実際あのこの支出の中身見てみると、
はい、
食費が6万8000円とか、あと娯楽費が5万円とか、まあ、要はまあ割と悠々自適なシニアライフを送られてる。
はい。
で、さらに高齢者の平均金融資産、
うん、
これについても2600万円っていう数字が出てるんですが、はい、これも平均でございます。
平均。
これはですね、大金持ちが何人か入ると、
はい、
平均値って実感と全然違う値になっちゃうんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですよね。これだから本当は中央値で考えないと。
そうなんです、そうなんです。
いけないと。
さらに中央値で考えるにしたって、
はい、
今のご高齢の方が、まあ、ある程度蓄えを持たれて、
はい、
年金よりもたくさんお金を使ってますよっていうのが、うん、なぜその不足ってっていう表現になるのか、
確かにそうですね、
まあ、わけがわからないんですよね。でこれ裏話と言いますか、本当のところを話すとですね、
はい、
これ要はですね、金融庁は、NISA とか積立 NISA、iDeCo とか、
はい、
そういう、まあ積立型の、まあ、資産形成の仕組みとか税制優遇たくさん作ったと。
うーん、
金融庁としては、うん、と言いますか、 すごいいい制度を作ったと思ってるわけですよ。
はい。
その割に使ってくんねえと。
使われてないんだよと。
そう、向きって言って、
向き、
お前らもっと使いやがれっていうのが、ちょっとあの、裏側なので。
そのフラストレーションが。
で、そこで全然管轄外の年金がどうのとかって話始めたのはちょっと筋が悪いですよね。
そうか。そういえば考えてみたら年金って金融庁ではない、厚労省ですもんね。
そうそうそう。だからせっかく作った結構いい制度なのになんで使ってくんないんだよっていうのが根底にある資料だって思って読むと、理解が早いんじゃないんでしょうか。
このタイミングでこれが出てきたっていうのは、それこそね、未来投資会議の答申とかと響き合っちゃうようなタイミングなんですけど。
そうなんですよ。ただですね、こういったまあ審議会答申って、
はい、
この時期にやることになってんですよね。
この6月の頭ぐらいに。
例えば私今日これから規制改革推進会議ですけれども、
あら、
で、まあ、案を出すんですよね、そこも答申を。なんか、まあ、6月に集中するのはそういう時期だからっていうのが、そういう、まあ、1年間の、
はい、
役所のスケジュールなんです、これが。言ったところですかね。
まあ、この後ね、骨太の方針が出て、
そうなんです、そうなん
です。で、さらに概算要求があってという、
そうなんです。そしてまた今度は来年度、令和2年度に向かっていくっていう、そういう季節性ですので、
はい、
いやもうちょっとね、まあ、上手にやってくれよなっていう、上手に言えばいいのになって、何もその、投資会社の、勧誘パンフレットみたいなデータ使わなくてもよかったのにとは思いますよね。
はい。老後資金2000万の蓄えが必要という、まあ、金融庁の報告書についてお話しいただきました。このコーナーも含めてラジコタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。さあ、番組からお知らせです。来週の飯田浩司の OK 浩司アップ、こんな企画をお送りします。浩司飯田の突撃、隣の外国人。さあ、進むインバウンド、今年行われるラグビーワールドカップ、そして来年は東京オリンピック・パラリンピック。ここ数年、日本には外国人が急増しています。日本にやってくる外国人は日本をどう思っているのか、その魅力は何なのか、どんなところに不満や不便を感じているのか。私だが韓国、中国、インド、ミャンマーの方々に、などに突撃取材をしております。ミャンマーについてですね、来週木曜日に6時15分頃お送りするんですが、
はい、
いや、実はね、ミャンマーからの方々って、ある意味、所得の、現地では、多い人たちがむしろ日本に来てるとか、そういうね、意外な話をいろいろ聞きましたんで、来週、ぜひお聞きください。
浩司飯田の突撃隣の外国人は6時15分頃からです。そして7時台にニュースを解説していただくコメンテーターの方々のラインナップです。
来週10日月曜日は須田慎一郎さん、11日火曜有本香里さん、12日水曜高橋陽一さん、13日木曜辛坊治郎さん、14日金曜青山茂春さんです。
もちろんプレゼントも用意しています。千葉の甘いメロンを毎日5人の方に、さらに和みの米屋さんのピーナッツもなかも毎日5人の方にプレゼントします。
I'm Koji スーパーでおじいさんにレジ袋もらってよ。
思い出は日本の人。
コージー飯田の突撃隣の外国人は来週オンエアです。